皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第525回目。本日の放送は前回の木村さんからのご紹介で三浦さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは三浦さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週の木村さんからのご紹介ということで三浦さんにメッセージがあります。
はい、
この前はありがとうございました。三浦さんの YouTube を見ていっぱい勉強します。またお話ができたら嬉しいです。よろしくお願いします。だそうです。
ありがとうございます。
はい、 YouTube やられてるんですね。
そうですね、 YouTube もやっていただいてます。
なるほどなるほど。物販系の YouTube ですか？
あ、そうですね、物販の、運営ナレッジとかの、YouTube もやらせていただいて、多分木村さんがおっしゃっていただいてたのはそちらの方の発信情報だと思います。
あ、なるほどなるほど。
はい、
わかりました。ではでは今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では皆さん、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ですね、三浦拓也と申します。僕は基本2つの軸で EC 界隈で活動させていただいております。1つが三浦拓也商店というプロテインやサプリメントを自前で開発して、それを消費者の方に直接販売するっていうオンライン事業をやらせていただいてます。でそっちの方は、EC オンラインでやってるんですけど、基本自社 EC とモールの2つのチャンネルなんですけど、メインは、ショッピファイを活用した自社 EC の方で、販売をしております。で残りの2割3割ぐらいがアマゾンを活用した形でやっております。で、得意領域は、広告の運用というところと、お客様と DM を活用してコミュニケーションを取る LINE の運用みたいなところの2つの軸で、いろいろと活動させていただいており、ショッピファイの方の売上の成長が、結構順調に進んでるっていうところです。はい、でそのですね、運用のナレッジみたいなところを、シェアする形でですね、一人 EC っていう書籍を2023年かなに出させていただいたんですけど、そこから結構そのセミナーだったりとかコンサルティングのご要望をいただくことが、増えたので、そういう EC 家庭教師っていうんですけど、 EC 家庭教師っていうコンサルをやらせていただいたりとか、一人 EC っていう言葉をキーワードに、EC サイトの支援とかもやらせていただいているような人間でございます。なのでプロテインとかサプリメントをやっている D2C もしつつ、一人 EC 界隈の人たちのコミュニティを持っているような人間でございますので、今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。今自己紹介の時に三浦商店見つけました。
はい、ありがとうございます。
これ今ショッピファイで作ってるんですね。
ショッピファイですね。
三浦拓也ストア、
はい、
プロテイン、いや動画出してますね。
そうですね、自分を売りにしてるみたいなところもあるので、
なるほど。
やっぱプロテインとかサプリメントって正直うさんくさいさが先に来るじゃないですか。特に
いやだから、ここをショッピファイよくやってるなって思ったんですよね。
はい、
すごいなと思いました。とか
いえいえ、ありがとうございます。
へえ、なぜにショッピファイでプロテイン行こうと思ったんですか？
まずそもそもプロテインとか、サプリメントを OEM で作って販売するっていうのはずっとモールでやらせていただいたんですね。
それはアマゾン、楽天、
もうほぼアマゾンですね。
アマゾン、はいはいはい。
で、普通に僕が独立したのが会社作ったのが2015年で、そのあたりからアマゾンやらせていただいてるんですけど、サプリメントはまだまだアマゾンで全然売れてた時期で、で、いろいろと開発して販売してて、結構正直言うとうまくいってたんですよ。プロモーションとかも含めて結構アマゾンで売れてるなっていうのがあったんですけど、正直ですね、これ言っていいのか分かんないですけど、パクリが横行しすぎて、こう売り上げが上がってはこう落ちるみたいなのがすごい多かったんですね。
重いですよね。サプリめちゃくちゃすごかったじゃないですか。
そのね、いやもうすごかったっす。
すごかったってひどかったっていうか。
そうですね、ひどかったですね、本当に。
ねえ、
なんか まあその数字が落ちるっていうのももちろんそうでしたし、その僕が商標取ってるサプリメントのパッケージで売れてるのが分かってるから、その商標取ってるパッケージを別のライン作って売るみたいな事業者さんもいたので、多分マナーもクソもない業界だったんだなと思うんですよ。
せっかく作ったオリジナルで作った商品が、
そうなんですよ、商標も取ってしっかり伸ばしてたものが、まあ、そういうやり取りがあって、やっぱすごいストレスがあったっていうのと、あとやっぱりそのサプリメントが絶対にこのなんていうんですかね、こう本質的に伸びるってことを考えた時に、うん、まあ、多分 Amazon とかはその良くない伸び方をするだろうなっていうのはやっぱ感じていてで、まあ、どうにかしてこうちゃんとサプリメントとかプロテインを本当の期待値とかの中で売るって考えた時に、
うん、
あのやっぱお客さんとのつながりをすごい大事にしなきゃいけないなと思ったんですね。っていう時にやるんだったら自社サイトをやらなきゃっていうところで、自社サイトもぼちぼちやり始めて、で自社サイトも結構うまくいき始めたんですけど、いかんせんすごい効率、その運用の効率が悪いみたいな、システムの更新とかがすごいめんどくさいみたいな状態になって、うん、ここ改善しなきゃなと思っていろいろと模索してたら、その2018年ぐらいですかね、18年か19年ぐらいに、ショッピファイっていうのを見つけて、
うん、
あ、これもう絶対効率上がるし、こっちの方がいいなっていうことから、ショッピファイに引っ越したっていう。だからもともとプロテインとかサプリメント売ってた人間が、SNS 頑張って、ショッピファイ伸ばしてきたみたいな感じですね。
なるほど。
はい。
ショッピファイの前には別の自社サイトでやってたんですか？
そうですね。別の日本の EC システムを使ってました。
なるほど。で、そのシステム的にちょっと、めんどくさい、効率悪い。だから、ショッピファイを見つけて、そっちに引っ越しした。
そうですね。やっぱりこう、サイトの構成とかを組み立てるのが、HTML とか CSS で、まあ、今でこそ AI があるから簡単にできるようになりましたけど、やっぱその当時は、やっぱり専門家でもなかったんで、自分で更新してて、すごい手間かかるなって思ったんで、その今みたいにドラッグドロップで構築できる EC システムないかなっていうのが最初ですね。
なるほど。でもそのじゃあ Amazon では今売ってるんですか？
Amazon でも売ってますけども、立ち位置を全く変えたみたいな。
なるほど。
その当時はその Amazon で新規のお客様を獲得して、売り上げを、回転、受注数増やして売り上げを伸ばすみたいな発想だったんですけど、今はまあ自社サイトのプロモーションをメインにして、まあ、最終的にプロモーションを見た人が Amazon で買っていくっていうのが、まあ一応見れてるって感じですね。
なるほどね。Amazon をカートボックスみたいにしてるんだ、じゃあ。そういう感じ
で。そうですね。まあ、やっぱりお客様が、一定数やっぱり Amazon で買いたい、楽天で買いたいっていう方がいらっしゃるので、まあ、その人たちのために Amazon やってるって感じですね。
まあ、確かに一定数のユーザーはいますからね、そういうね。
そうですね。なので、そこを自社メインで Amazon のチャンネルも残してって感じです。
なるほどね。そっからはあれですか、パクリとかはなくなりました？なくなってはいないですか？でも。
まあ、その売れ方みたいなのが、そもそも、動画とかも出している通りなんですけど、まあ、俗人的に売れるみたいな、要は、三浦さんだから、買うんですよみたいな人たちを増やしたいっていう発想だったので、まあ、パクられても、同じようにスペックで売ってるわけじゃないので、スペックだけで売ってるわけじゃないんで、まあ、パクられても別にって感じですね。
なるほどね。
はい。
やっぱそこはもう、消せないっていうか、消えないだろうから、もう、自社ブランド、自社の、その、強みを活かせる、信用性を高めるみたいな。
そうですね。その考え方でやってますね。
なるほど。ショッピファイの方がやっぱりあれですか、メインの売り上げになってるんですか？
もう、8割ショッピファイで2割、アマゾンっていうバランスになってます。
なるほど。じゃあそうすると、もうリストも取れるし、お客さんの情報も取れるし。
そうですね。リストも取れるし、SNS でコミュニケーション取ってれば、大体どういうユーザーさんが、 何を求めてるかみたいなところもわかるので、
うんうんうん、
すごく距離お客さんとの距離感は近づいたなと思ってますね。みたいな。はい、運営をさせていただいてます。
主婦の友社から書籍を出荷してます。
そうですね。まあ、その、三浦拓也商店で販売をするときに、うん、なんだろう、うん、その、信頼を獲得するにあたって、何をしなきゃいけないかっていうのをいろいろ考えたら、やっぱりその商品に対してももちろんなんですけど、その業界とか人間のこう、体脂肪が減るメカニズムとかに詳しくならなきゃなって思ってるのと、
うん、
まあ、自分自身がその権威的なものが欲しいなっていうのはずっと考えていて、うん、
なるほど。
で、そういう活動をいろいろと発信とかもしてたんですけど、
うん、
まあそうするとたまたまその出版社の方と知り合うことができて、
あ、
ま
あ、
出版社の方と、これもだから商業出版ではなくて普通に出版したいですっていうのを交渉して、
うんうんうん、
普通に出版してるっていう感じですね。
これが出ることでなんか権威性が高まりますよね、でもね。
まあ確実に信頼感は
出ます、ね。信頼感。うんうんうんうん、まあ。ちゃんとこの人に聞けばなんか、解決策っていうか、自分にとっていい商品紹介してくれそうみたいなね。
そうですね。それもありますし、うん、普通に商品を購入する前に、うん、僕の、書籍を買っていただいて、で、まあ、3ヶ月ぐらい経ってから僕の商品買うっていう、別のチャンネルもできるので。
すごい、YouTube 大学。三浦の YouTube 大学。
そうですね。その、ダイエットの方でも YouTube やっているんですけど、これはちょっとやり方は今考えたいなと思ってますね。その、今、その、どっちかっていうと、ダイエットの発信よりも、なんだろう、三浦拓也商店としての中の話の方が、優先順位として高いなと思ってるんで、まあ、栄養とかダイエットの話ではなくて、ちょっとやり方を変えようと思ってます。YouTube は正直言ってそんなうまくいってないんで。まだまだその集客は広告に依存しちゃってる状態なので。
なるほど。
はい。
でも、このショッピファイ面白い、見てて、なんか。ずっとこう、いろいろこう、見たくなりますね。
ありがとうございます。それは皆さんに結構よく言っていただきますね。
ああ、やっぱそうなんだ。
はい。
なんかワクワク感が出てきますね。なんかこの、ショッピファイ見てると、やっぱ気になるとこじゃないですか。女性も男性も。
はい。
ダイエットっていうのは、やっぱ一番のその、ビッグキーワードと思うんですけど、ダイエットっていうのは。
はい。そうですね。
で、それに対しての、こう、アプローチの仕方。
はい。
が、こう、前面にこう、三浦さんが出てきてくれてるんで、
うん。
まずこの人誰だろうってなりますよね。
はいはい。
で、なんか、まあ、まだちょっとこれ音声聞いてないですけど、なんかこう、一生懸命喋ってる感がすごく出てるんで、なんかちょっと気になるな。で、ずーっと行くと主婦の友から書籍を出してる。何を出してんだろう、この人。みたいな。ああ、糖質デトックス。みたいな。
ありがとうございます。
これはうまいですね。この消費者っていうか、こう、興味持ってる人がこう、ページから離れないですね。
そうですね。やっぱりこう、ね、コンテンツはできる限り用意しておくっていうのは心がけてるので。そこは、はい、いろいろと言って、つい読んじゃいますよねって言っていただくことが、参考に
やっぱ多いんだ、
ダイエットしてても、はい、多いです。参考にしていただいてる方も。
お客さんもそうだけど、EC やってる人もすごく参考になるでしょうね、これね。
そうですね。それはもうすごいよく言っていただいてます。
あ、そうですか。これで、全体の8割の売り上げをここで作ってるんだ。
そうですね。なので、本当リピーターさんが、その、月商の割合としてはやっぱりすごく多いので、
うん。
その売り上げの中でも7割ぐらいがやっぱりリピーターさんなので、まあ、それを毎月コンスタントに買ってくださってる方に支えてもらってるっていうモデルですね。
全体はどのぐらいなんですか、そのリピーターの売り上げっていうのは。
リピーターさんが全体で75% ぐらい。
そんなにいるんだ。
それぐらい、はい。健康食品なので、やっぱりこう、なくなると追加されるっていうのはやっぱありますね。
ですよ。7割以上あるんだ。すごいな、やっぱりこの業界って。
まあでも逆に言うと新規が取れてないっていう苦しい業界でもありますけどね、もう。
ああ。
新規のお客様から注文いただけるために、かかっているコストがやっぱりもうすごい高くなっちゃってるんで、もう。
なるほどね。まあ、確かにアマゾンなんかもね、サプリのページ見るともう、ね、もう、よくやってるなと思って見てますけどもね。
そうですね。やっぱりこう、プロテインとかもこれから皆さん値上げ絶対してくると思いますし、まあなんか、そのレビューとか獲得して、アマゾンって最近やっぱりこう、薄利多売というか、結構数売らなきゃいけないってなった時に、多分利益率が下がって、回転はいいんだけど、みたいなところもやっぱあると思う。でもアマゾンってリスト取れないよねっていうのが苦しいところだと思
う。そうそうそう。そうですよね。
はい。みたいなのあると思います。
なるほどね。
うん。
これ一番の売れ筋は、このプロテインなんですか？
そうですね。イートハックっていう、プロテインがメインになっていて、うんうん、こちらの、商品が一番お客様からリピートもいただいてるし、新規のお客様からのお客様へのプロモーションもこれでやってるって感じです。
脂肪を燃やすに栄養が必要。正しく痩せる習慣。
そうです、そうです。基本、僕がそもそもプロテインとかサプリメントを販売してて、すごく大事にしているのが、ちゃんとした理解をしてもらった上で痩せてもらうっていうことを考えてます。なので、結構ダイエットってカロリーを減らせばとか言われるんですけど、栄養とか筋肉不足とかそういう、いろいろな要因があって痩せづらいっていう環境があるし、そもそもなんか短期的にこう、何も食べずに過ごせば、やっぱり10キロ痩せるとか全然あるんですけど、それ単純に不健康なんで。
うん、
で、その方や、まあ、それで痩せるし、まあ、そこをね、ターゲットとして、こう、栄養を、たくさんと含んでますみたい。分量とかではなくて、単純にこう、なんとなく派手な感じがするとか、芸能人がついてるとか、権威がついてるみたいなところで、やっぱり皆さんプロテインとかって買われるんですよね。でも、そのやり方って、うさんくささを生むと思っていて、だからまあ業界的にその広告によってプロテインとかサプリメントがうさんくさいんだなと思うんですけど、僕の中での解釈だと、プロテインとかサプリメントって効率よく重点的に栄養を摂取するのであればめちゃくちゃいいプロダクトなんですよね。なので、まあそこの、なんていうんですか、プロモーションとか提案っていうのをちゃんとやってるメーカーさんってあんまりいらっしゃらないので、そこも差別化要因として、
なるほど。
栄養しっかり取ろうね、みたいな提案を出るんです。
確かに、今、ランディングページ、こう見てたんですけど、確かにそういう、はい、表現になってますよね。今言われたように。
そうですね。なので、お客さんとのコミュニケーションを取ってて、やっぱりなんか、プロテインサプリメント業界の、そもそものお客様も、なんか、これ飲んだら痩せますかみたいなことを聞かれたりするんですけど、絶対痩せないですよって答えてますね。
いや、だから私も今、ね、それを質問しようと思ったんですけど、やめました、だから。やっぱ一番聞きたくなりたいことですよね。これ飲めば痩せますか？みんな簡単にこう痩せたいと思ってると思うんですよね。
はい。
ダイエット。
うん。
やっぱり苦労すると思う。苦労してるのをみんなわかってるんで。
はい。
うん。でも、その苦労するところを、ちゃんとこう説明してますよね、ランディングページの中で。
そうですね、それは意識して
。で、ここを注意しなくちゃいけないんだよって、これね、最初にこう、書いてるもんね。
そうですね、なんかもう、そこの期待値でお付き合いするのが結構プロテインとかサプリメント業界だなっていうのはずっと感じてて、僕自身もその自分で物販する前は、インターネット広告界隈の、まあ、交流とかもすごくあったので。で、自分自身もその広告のクリエイティブとかを見てて、まあ、どんだけ綺麗にやっても、ここのなんか、飲むだけで痩せるみたいなところの期待感って、クリエイティブから払拭できないじゃないですか。だから、どんなその温度感によっても、最初にそれを言ってしまうと、今目指しているような長い付き合いっていうのが絶対できないと思ったんですよね。だから、それだったら最初から期待値を、 上げて、買われて続かないのであれば、うん、期待値をもっと
下げ
て、買っていただくことを頑張って、買っていただいたら、その後ちゃんと信用してもらって続けてもらうみたいなのを目指してる感じです。
だから 75% のリピート率なんですね。
そうですね。それは、はい。頑張って、信頼してもらえるように頑張ってるって感じです。
なるほど。結構、じゃあ、ユーザーさんから質問とか来ます？
そうですね。普通に、たくさん来ます。
やっぱりね。それはどうやって返してるんですか？
基本的に僕の、コミュニケーションのツールは LINE になるので、LINE で一件一件指導で、まぁ、ちょっといろいろコンテンツとかブログとか、その PDF とかもいろいろあるんで、うん、それを用意して、質問とかがあったらこういう理由です、こういうことですよ、みたいなことを返してますね。
なるほど。まあパターンは決めといてね。
そうですね。パターンを決めたりとか、まぁ、ケースバイケースもありますし、まぁ、僕自身がその本出させていただくぐらい、まぁ、詳しいっていうのもあるんです。まぁ、そういうバックヤードから、お伝えしてます。
手動で返してんですか？
はい。
大変じゃないですか？
そうですね。で、僕の中ではこれはその一人 EC っていう、その運営の発信でもあるんですけど、まあ、正直言って全部自動化をする、しようとするとすげえ非効率だなっていう現場もいっぱいあるわけで。要はそのシステム化をすることによって、本来であれば一言かければお客様が満足してくれるのに、なぜか目の前にお客様がいて質問もらって、ちょっと返せばお客さんからするとすごく便利にもかかわらず、それを無理やりそのツールを使って返事するっていう違和感があるんですよね。
はあ、なるほど。
だからそこの一言自分が返せば終わる内容をわざわざロボット挟むっていうのって、お客さんからすると満足度も下がっちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
もちろん全部のことが、やりとりじゃないし、自動化できた方が絶対にいいよねっていう部分があるので、うんうん、僕自身はその物流だったりとか、うん、いろんな部分をまあ自動化させていただいてるんですよ。
うんうん、
だけど、そのお客様との一対一っていうところをやった方が、やっぱりさっきのリピート率にもつながるし、まあ、簡単にお客様からは信頼されますよね。こんな対応してくれるんですね、みたいな。
あ、やっぱそういう声多いですか？
多いですね。なので逆に、サプリメントとかってさっき言った通り、本当にもう全然売れなくなってて、価格勝負になっているじゃないですか。でもその信頼さえあれば、多少、他社よりも高くても、いや、身が高いからってやっぱりなるので。それを考えたら、うん、大変ではあるけど、まあ、仕事って基本的に動く、いろいろ活動しなきゃいけないんで、大変じゃないですかっていう考え方です
ね。なるほどね。いや、どんどん今、AI だ、ね、自動返信だってこう進んでる時代じゃないですか。
はい。
はい、うん、そこをあえてこう、まあ、手動でやってるっていうことを聞いて、
はい。
ちょっと、まず意外だったなっていうのも、思ったんですけど、でも、その、信念があるんだなっていうのがよくわかりました。
はい、ありがとうございます。
確かにそうですよね。目の前で興味あるお客さんがせっかく質問してるのに、自動返信でやられたら、やっぱり買う気持ちが薄れちゃいますもんね。
そうですね。あとは、ま、ほんといろいろな方とお話をさせていただいてて、うん、その AI とか自動化っていうのも、
うんうん、
進んでいくっていうのは重々承知してるんですけど、
うんうんうん、
なんだかんだ言って、その現場を知らないとか、ターゲットのことを知らないっていう状態で AI 使えたとしても売れないと思ってて。
うんうん、
なので、その
現場。まさしくその通りです。うん、
その現場を、知るためにも、やっぱお客さんとはやっぱ話さないとダメだな、みたいなことも考えてますね。
じゃあ、三浦さんの中では、やっぱ EC とはいえども、お客さんとのそのコミュニケーションが、まあ本当に重要だっていう、こう、位置づけなんですね。
ですね。一番優先している。
優先ですよね。うん、今聞いててそうなんだろうなと思って。で、ましてこういったダイエットとか、やっぱり一番こう、うさんくさいカテゴリーですよね。
はい。
うん。で、そこを信用を高めるにあたって、やっぱり気をつけてる部分っていうのは、そういう、自分ブランドっていうのかな、三浦さんのブランドを高めて、はい、いや、三浦さんからだったら安心して買えますよって、こう言わせてる だなぁと思って。
そうですね。ダイエットとかって、なんだっけな、高校というか、幼馴染、独立してから幼馴染と話してて、何やってんのって言われて、プロテインとか、サプリメント販売してるよって言った時に、
うんうんうん、
まあ、幼馴染なんで気心知れてるし、ちょっと冗談臭いことも言うんですけど、うんうん、まあ、その時に、なんか、うさん臭いことやってんな、みたいなのが冗談でも出てたんで、まあ、そういう業界だなと思いますね。だでも、
うん、
僕の中では、それをうさん臭くしているのは広告であって、うん、プロテインのサプリメント自体はそんなに悪いもんじゃない。
商品自体はね、だって、そうですよね。やっぱり、ジムに通うとなると、やっぱりサプリメントというか、プロテイン、やっぱどうしてもね、こう、気になっちゃうし。
うん。
うん。でも、やっぱりそれって、栄養の吸収、の、その効率が一番いいから、やっぱりプロテインって勧められるわけですもんね。
そうですね。まあ、その自分が考えている栄養の理論とかみたいなのがあって、まあ、それが正しいわけじゃないですけど、僕はこう思ってるっていう理論があって、それに乗っ取ったプロダクトを作ってるって感じです。だから、プロテインを作っているものの、その基礎的な栄養みたいなところを幅広くしっかり取れた方が、ダイエットにおいてはいいよということで、まあそういう形で成分配合とか、値段とか、あとは、まあ味付けとか。のを、まあ結構選んでるって感じですね。
なるほどね。いや、これね、ちょっと後で、YouTube とかね、ちょっと見ようかと思いますね、さすがにね。
ああ、ありがとうございます。
うん、気になるね、やっぱり。
そうですよ。で、まあ、今ちょっと本当に YouTube うまくいってないって言っている理由が、YouTube がどっちかっていうと、なんかその、ダイエットの話をしすぎちゃってるっていう。
ああ。
で、そのダイエットとか栄養の話だけをする、まあ、インフルエンサーさんってもう、本当にたくさん いらっしゃるんですよね。
いますよね。
はい、
うんうんうん。
それって正直お客様、せっかくこう自分たちに興味持ってくれたお客様に対して自分たちの商品のことを語らないみたいな。なんかちょっと違うなみたいなのは最近思い始めて、これから手こ入れしようと思ってます。なので、ぜひぜひって感じです。
なるほどね。
はい。
いや、物販の中でも、やっぱりサプリ売ってある人も何人か知ってるんですけど。
はい。
やっぱり、いい時期はあったんですよね。
そうですね。
で、何年だろう ?2010、コロナ前ですよね。18年とか。15年、ね、そのぐらいかな。
多分2018から19ぐらい、ピークだったな。2018から20かな。10、いや、18、19ぐらいですね。うちの売り上げも Amazon が実は一番大きかったんで。
うん、あー、そうなんだ。
で、18、19で、ダメになったじゃないですけど、
うん、
なんかこのカテゴリーでこれ以上頑張っててもなんかうまくいかなそうだなっていう感覚で。アマゾンをやめないけど、ちょっと違う。
うんうん。違う方向で。
方向で行こうっていうのが2020年ぐらいだったんで。まあでも18、19はすごい良かったと思います。
ですよね。いや、一商品でこんなに売れるんだ、みたいなね。
はい。ありましたね、当時は。
ね、ですよね。
はい。
そんなにサプリって売れんの?みたいな。
そうですね、サプリメントとか、あとは結局サプリメントって粉末があるじゃないですか。で粉末を、固めているだけなので、その手前の粉末とかがすごい僕、うちは売れてましたね。
そうなんだ。
はい。
で、そっから脱落していく人もただありましたよね。2020年頃からコロナを境に。
ああ、そうですね。それはあったと思います。
ね、でも、その、三浦さんは、その市場を、ショッピファイの方に移して、で、はい、どうやって、こう、顧客ともっと、近い位置で、こう、接してるかっていう感じで、こう、 いろいろ試行錯誤でやられてたっていう感じですかね。
そうですね、それもありますし、まあ、そこだけじゃなくて2020年が、まあ、Amazon のことじゃないんですけど、
うん、
まあ、そのなんだろう、メタ広告みたいなのがすごいコストパフォーマンスが高くなってきました
。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。